マイズル
赤レンガラジオ、
さあということでちょっといつもと違う雰囲気で始まりましたが、皆さん明けましてお
めでとうございます。
今年も舞鶴赤レンガラジオ、そして FM 舞鶴、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、今年、2017年も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークで行われます週末のイベント情報を中心に、舞鶴の隠れた魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、2017年始まりましたね。
始まりました。明けました。
明けました。
はい。
せっかくですので、この今年の目標をちょっとお話ししていきましょうか。
いいですね。いいですね。はい。
私まず、このラジオに関して言いますと、はい、やはりね、去年4月に開局して、はい、今年の4月で、あと4ヶ月で1周年ということですが、
はい、
まだまだね、こう知っていただけてない方もいらっしゃいますので、より多くの人にこのラジオの存在を知ってもらって、はい、たくさんの方に聞いていただけるように、
はい、
より魅力的な番組をお届けしていきたいなと、
いいですね、
思ってるんですけれども、
はい、
あと
高橋さん自身は
プライベートの方ですか。
そうですね。
これ言っちゃいますかね。
ぜひ。
言っちゃいましょうかね。もう今年こそは、
すごい振りが
今年こそは、今年こそは、はい、彼女を作りましょうと、
いいですよね。
言ったらできるかもみたいな感じで、ちょっと
ぜひ聞いてくださってる方はい、はい、ぜひ
岸さんはいかがでしょうか。
そうですね、私もラジオの方にちょっとね、携わらせていただいてますので、今年はちょっとね、もう少し番組の方などでも、皆さんにね、ちょっとお声を届けれたらなと思っています。
はい、
はい。あとそうですね、私自身は健康でいたいですかね。
それが一番ですよね。
ですよね。はい。
さて、お正月といえばね、はい、おせち料理とかお雑煮とか皆さん召し上がると思うんですけども、
はい、
うちの、ね、お雑煮ね、すまし汁なんですよ。
はあ、京都ですよね。
そうなんですよね。
高橋さん、
で私もね、もう全然 それが普通だと思って、ずっと前までもう本当全然不思議に思ってなかったんですけども、何かでね、その関西は白味噌が、白味噌ですか。
白味噌です、もちろん、はい、
白味噌が普通だっていうのを聞いて、へえ、そうなんだって逆に思ったんですけども
なんでなんですか。
なんでかって、親に聞いてみますと、うちの、曽祖母、ひいおばあちゃんですね、が、昔その関東の方に奉公に行っていたと、
はあ、
なんかそういうところからこう今うちも伝統として、すまし汁
なんですね。具というか、
普通にお餅、丸餅ですね、に、ちょっと三つ葉とか入ってっていう感じですよね。
かまぼことか、
で私ね、それがもうなんかすまし汁のがこうあっさりしてて好きなので、白味噌の何か食べたら、こんなんなんだって、ちょっとすまし汁の方がやっぱり慣れてるのもあって好きですね。
あ、そうですか。うちはね、母が鹿児島で、はい、父が京都市内なので、
あ、はい、
もう両方あるんですよね、うちは。
あ、なるほど。
はい、
鹿児島は、
鹿児島もすましなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、すまし で、父の方はもうどっぷりと白味噌なので、2つ、何ですか、お正月は2つを必ず食べるという。
なるほどね。
各家庭によって いろいろね、やはりあるんですね。
東の方もすましだし、関西は白で、また向こうに行くとすましって ね、なんか面白いですよね。
すましです ね、
はい。さあ、そんなわけなんですけれども、
お正月気分で ね、行きましょう。
はい
はい、
まず、舞鶴市内の観光施設なんですけれども、はい、今日元日は、ほとんどの施設が、お休みということになっています。うん、
はい、
五郎スカイタワーではね、今日初日の出が、皆さん見られたでしょうか ね、どうでしょうか。
行った方も、いらっしゃるでしょうしね。
それからまあこの、ね、赤レンガラジオということで赤レンガパークの方は、
はい、
明日からまあ通常通りの営業になる2日からですね、
はい、
ということです。まあ、今日はあの外観だけならまあ普通にご覧はいただけるということなんですけれども、で、2日から営業されるのが赤レンガパーク、あと3日からは、ね、ほとんどの、はい、観光施設引き上げ記念館などもオープンするということですし、うんうん、3日はあの自衛隊桟橋や海軍記念館の見学もできるということですのでね、
帰省、ね、されてらっしゃる方とかもね、
そうですね、まあ、それからこれを聞いてぜひこう来てみようという方もこのお正月に舞鶴お越しいただければと思いますね。さあその、赤レンガパークなんですけれども、はい、もうこの新春からね、いろいろイベントが盛りだくさんなんですね。
目白押しですよね。
まず明日2日ですけれども、はい、新春バロックコンサート、
はい、
ちょっとこれはなんか今まで珍しい感じですよね。結構赤レンガってこれまでジャズとかが多かったんですけれども、クラシックということですかね、
はい、
あのバロックコンサートということで、こちら演奏されるのが、うん、ターフェルムジークという、アンサンブルの皆さん、作曲当時に使われていた楽器をできるだけ使ってバロック室内楽を演奏するという皆さんだそうですね。フラウト、トラベルソ、ちょっと聞いたリコーダーは知ってますよね。
あ
とチェンバロ、チェンバロは、ね、ピアノの原型になったと言われる楽器や弦楽器などを少人数で組み合わせて、はい、で、まず、第1部が1時半からということで、イギリスの名家、
うん、
なぜか日本人の心に馴染む旋律、
うん、
アメージンググレイス、蛍の光、
あいいですね、
ニーローリー、そうそう蛍の光といえばね、う
ん、
これめっちゃマニアックな話なんですけど私ね朝の番組でよくこの言葉のアクセントとかそんな話をするんですよね、うん、結構好きなんで、
はい、
蛍の光もこの間話題にして今ちょうどあそうだったと思って、あの普通の、普通にこの曲名じゃなくって、
はい、
蛍を見に行った時に蛍の光って言うんですよね、蛍の光じゃなくて、
あ蛍の光、あ、うん、本当だ。
でもねこの曲名言うときだけは皆さん蛍の光って言うんですよね。
あ本当だ蛍の光、
これなぜかっていうと、あの蛍のってそのメロディーに皆さん引っ張られてでその曲名までそうそうなったっていう話なんですよね。
本当だ。
で昔の曲っていうのは本当のその元の日本語のイントネーションに合わせて作曲されるってことが多いんですけども、この曲はあの元々がねスコットランド民謡、日本の曲じゃないの でそれに歌詞をつけたから、だからこう日本語のメロディーと違うメロディーがついてしまったんですけども、それが逆に定着して何故か皆さん蛍の光っていうようにな ってるんですね。
すごい知らなかったです。
面白いんですね、こういう話をね朝たまにさせていただいてるんですけれども、
ぜひこれからもね、このね赤レンガラジオでもちょっと
そうですね
してほしいです、
ね、なかなかねこういう話をね面白いって言ってくださる方とふーんって言われる方といろいろいらっしゃるんですけれども、まあね、
いいと思います、はい
は
い、
それから第2部は2時15分から、うん、バロックの名曲から日本の名家までということで、
はい、
こちらも G 線上のアリアとかね、いろいろな名曲が演奏されるということ で、こちらが、1月2日明日、赤レンガ、パークの赤レンガ4号棟で開催されるということですのでね、
はい、
赤レンガの建物の中で聞くまたこのバロックの楽器というのもね、でまあ、お正月というとね、まあ、あの和っていうのがね結構和風の和が結構多いと思うんですけども、またこういった洋風の響きも
いいですね、
いいかもしれませんね。
レンガにこうね響くこう音楽がまたちょっとね、
う
ん、
そうですね、
いい感じだと思います、
ね、はい、
はい、
でこの時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから京都交通の提供でお送りしています。さて、先ほどはね、バロックコンサートという話題だったんですが、
はい、
翌日あさって3日も、またコンサートが開催されます、
はい、
新春お楽しみコンサートということで、はい、こちらは1時から、入場無料です、まず第1部は、アコースティックなフォーク&ポップスということで、ビートルズのアコースティックカバーをされている H&M さん、それからフォーク中心の女性コーラス鹿島シスターズとオカリナ、そして弾き語りデュオの岡目と恵子さんという3組の方が登場されます、
うん、はい、
そして第2部はドリームミュージックニューイヤーということで、このね、京都や舞鶴の、北部を中心に活躍されているアーティストの皆さんが、はい、梅垣拓也さん、そして榊原翔子さん、直也さんと3人が出演されるということなんですね。はい、またね、3日はこちらは、2日はね、このバロックはこうね、しっとりという感じですが、3日はまた賑やかな感じになりそうですよね。ね、それからね、同時にこの昔遊びコーナーというのもね、はい、あるんですね。いろいろお正月らしいこう遊びを楽しみながらコンサートも楽しめると、
お子様もご一緒にぜひ。
そうですね、
はい、
さあそして、あ、そのお店もねちょっと出るんですよね、
はい、
コーヒーや軽食、海軍カレードリンクなども楽しんでいただけるということです。
はい、
さあそれから、まあ、やはり、お正月ということで、書道展も、こちらは今度の土曜日7日からなんですけれども、舞鶴赤レンガ3号棟で開催されます。
はい、
もうでも書道ってされます？
何気にするんですよね私。
あ、そうなんですか。じゃあやっぱりこの新春も書き初めを、
ね、子供の書き初めを手伝ったり。
なるほど。
はい、この書道展もね毎年やってますよね、
うん、
赤レンガパークの方で。はい、あの書き初めをかけたりもしませんでしたかね、確か、あの赤レンガパークの方で。
はい、そういった体験できるコーナーも、ね、はい、あるかもしれないですね。
はい、
うん、私はあれですね、もう本当宿題でや小学生中学校はあったのかな、なんかその宿題で学校でやってからもう書道自体をした覚えがなくって。
あら、本当ですか。
またねしてみてもねいいかも。
そうですよ、大人になってから今のされる方も多い、そうですね、
どうもね、この柔らかい筆っていうのがなんか苦手なんですよね。
そうですか。
新春書道展は、はい、来週の土曜日1月7日から、22日日曜日まで、はい、赤レンガ3号と舞鶴知恵蔵で開催されます。こちらも、入場無料ということです。
はい、
入場無料もねこれね、またマニアックな話ですね。そうそう、 NHK のあるアナウンサーがね、はい、昔新人時代に入場無料ですって言って怒られたっていう話をね、聞いたことがあります。入場無料なんですよね、無料じゃなくてね。
無料じゃなくて無料、へえ、
だそうです。
入場無料。難しいですよね、
関東出身の、ね、アナウンサーでもそうやってやっぱり迷うことはあるみたいでね。さあさあそんな話はもう置いておきまして、それからチョークアートですね、はい、こちら、12月24日25日昨年のクリスマスに開催された、クリスマスチョークアートパフォーマンスの作品を、はい、ご覧いただけます。こちらが明日まで、あさって3日までですね、
はい
はい、3日まで赤レンガ5号棟の赤レンガイベントホールで、1日は休館日ですので、うん、2日3日とあと2日間はご覧いただけますので、
はい、こちらの入場料は
無料でございます。
無料で、
はい、でこれね写真見てますと床に、ね、はい、書いてあるんですかね。ですからおそらくこれで、ね、もうこの期間を過ぎると消されてしまうんでしょうね。
チョークアートですもん ね。
それがまあチョークアートの、ま、魅力でもあるのかもしれませんけれども、二度と同じものはもう見られないと。
なんか消すまでがそのパフォーマンスとかも言いますもんね。
そうですね、で明日明後日と2日間、ご覧いただけますので、
はい、
9時から夕方5時まで、赤レンガ5号と赤レンガイベントホールで行われます。
はい、
さあそれから、来週はもう成人式なんですね。ご存じない方のために、は
い、
舞鶴市ではこの赤レンガパークで成人式がここ数年行われてるんですよね、本当にこれ素敵ないいことだなと。私の頃は違ったんですけれどもね。
あ、そうですか。
私の頃はね、あの総合文化会館で、
はいはいはい、
当時は昔は確か東舞鶴と西舞鶴と交互にっていうような、ね、時期もありましたが、
あ、別なんですか。
一緒にやるんですが、会場が毎年こう交互にね、なんか東と西をこう平等にみたいな感じで、やってた時期もあったようですが、赤レンガパークができてからはこの赤レンガパークで開催されているようで、 でこの FM 舞鶴でも特番など来週は予定してますので、はい、京都の、ラジオミックスなどお聞きの皆さんには、お聞きいただけませんけれども、はい、FM 舞鶴お聞きの皆さんはぜひですねこの成人式の特番も、お楽しみにお聞きいただければと思います。うん、私実は、その総合文化会館であった成人式では司会をさせていただきまして、その新成人の時にですね、は
い、いいですね、
懐かしい思い出ですね。
すあ、高橋さんが
私が司会をさせてもらったんです。そうなんですよ、
ご自身の時に。
そうなんですよ、新成人が司会をするという企画だって、はいはいはい、なんかお声をかけていただきまして、
すごい記念じゃないですか、ね、
印象に残っておりますね、成人式は、
いいですね。
またね、今でも会場がガラッと変わってね、どんな感じになっているのか、当日多分来週ですから、赤レンガパーク普通に観光でねお越しになられた方はちょっとびっくりされるかもしれませんけどもね、もう華
やかでいいですよね。
そうですね、はい。さて、お正月ということでね、はい、多分全国各地でこの時期消防出初め式、開催されると思うんですけれども、はい、ここ舞鶴でも、来週の日曜日1月8日ですね、日曜日10時から、開催されます。場所は舞鶴市総合文化会館および三条通り並びに五条海岸一帯です。内容なんですけれども、10時から、式が総合文化会館で行われて、11時半からパレード、これが三条通りをね、消防クラブや婦人消防隊、各消防団の皆さん、
はい、
そしていろいろな、ね、消防車が、パレードをするということなんですね。なかなか迫力があると思いますね。それからこういったことはね、ここまでは結構どこの地域も同じなのかなと思うんですが、
はい、
やはり舞鶴ならではと言いますと、五条海岸一帯でお昼12時10分頃から消防車両による放水の披露、
はい、
そして海上自衛隊第23航空隊ヘリコプターによる祝賀飛行、これは、こういった景色はこの海の京都舞鶴ならではだと思いますので ね、
海に向かってですもん ね、
放水して、そして空にはヘリコプターと、は
い、
なかなか
いいです ね、
お正月らしいと言いますか、
出初め式っていう感じです ね、
迫力ある景色が見られると思いますので、
はい、
ぜひこちらも、お越しいただければと思います。
はい、
さあということで今日はもう本当にね、やっぱりこの新春はいろんなイベントが目白押しということ で、
で、
あっという間に時間が過ぎてまいりましたけれども、はい、お別れの時間になりました。はい、今年もですね2017年、赤レンガラジオいろんなイベント情報をお届けして、よりこの舞鶴の魅力を発信していければと思っておりますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都より京都交通の提供でお届けしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまた来週お会いいたしましょう。
さようなら。